今日私どもに与えられました聖書の箇所は、マルコによる福音書の10章、17節から22節であります。今日のお話はある若い金持ちの話であります。主イエスがユダヤ地方とヨルダン川東岸での働きを終えられた後、エルサレムに向けて出発をしようとなさった時のことでありました。一人の男性が走り寄って見舞いにひざまずき、礼儀正しい態度で、しかも真剣な面持ちで主イエスに教えを請うたのであります。この男性は後に書かれましたマタイによる福音書によりますと、若者であったというふうに書かれています。またルカによる福音書におきましては、役人であったというふうにも書かれております。いずれにいたしましても、この若い国家公務員は主イエスに教えを乞いに馳せ参じたのであります。そして良き死を、永遠の命を得るために何をしたらよいでしょうかという質問をしたのであります。永遠の命を受けるためにという言葉の受けるということは、ギリシャ語で相続するという意味を持っている言葉です。若者は永遠の命というものが土地や財産と同じように相続できるものであるというふうに考えていたようです。恥ずかしげもなくこのような質問ができるところが、この若者の身の上というものをよく表していると思います。いかにも裕福な家庭で生まれ育った者らしい無邪気さというものが伝わってまいります。ただ無邪気であるからといって簡単にこれを受け入れるわけにはいきませんでした。なぜなら無邪気さの中に大人びた打算というものを見て取ることができたからであります。永遠の命を相続するためには前もってどんな準備をしておけばよいでしょうか。イエス様がご存知であればそれを教えてください、このように聞いてきたということです。即座にそのことを見抜かれました主イエスは、この若者の質問に対してすぐには応答なさいませんでした。主イエスはまずこの若者が使用した言葉の訂正を求められたのであります。なぜ私を良き者というのか、神一人のほかに良い者はいない、私に対して良いとはどういうことか、良い方は主なる神だけである、そのように主イエスは仰せになったのであります。我々はここで主イエスが若者の用いた言葉を訂正されたということに対して幾分の当惑を感じるかもしれません。しかし主イエスにとって若者の言葉は聞き流すことができないものであったのであります。若者は基本的に神に対する恐れ、敬虔さというものが欠けているようでありました。日本のことわざに地獄の沙汰も金次第というものがあります。この若者はお金で何でも解決できるんだというふうに思っていたのかもしれません。一つには主イエスがこのように言葉を訂正なさったのには深い意味がありました。主イエスご自身がまだ良いと言われるだけの神からの栄光をお受けになっていなかったのであります。主イエスのご生涯が良いものであるかどうか、それをお決めになるのは父なる神ご自身でありました。主イエスは神の義と愛を貫き、父なる神とご自分の正しさというものを証明しなければならなかったのであります。またそれと同時に人をも義とする 鳥なしの御業というものを確かなものとしなければならなかったのであります。父なる神から与えられる復活というものを通して初めてこの救いの御業というものは完成するものでありました。もう一つは、本当に良い方というのは神ご自身だけであるということであります。私たち人間は罪深いものであり、神の目にかなうものは一人もおりません。私たちはその愚かさと罪深さにより心が見えなくなっていて、神を正しく理解することができなくなっているのであります。したがって人間はどう頑張ってみても永遠の命に至る資質というものを持ち合わせることができないのであります。人となられた主イエスはこういったことをよく心得ておいでになり、神の御前における謙遜というものをお示しになったのであります。しかしここで私たちは間違ってはならないのは、主イエスご自身がご自分が人間と同じ罪人であるということを仰せになっているのではありません。そうではなくて、今は救いの恵みの完成のために尽力をしておいでになるということ、そして神の御心を実現するための地上での働きを慎重に進めておいでになるということを表現しておられるのであります。主イエスは若者を試すために、とりあえず若者の求めに応じて永遠の命を得るための規範としてのモーセの実戒というものをお示しになりました。この戒めの重要性というものは当時も変わっていなかったからであります。戒めは、あなたの知っている通りである、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母を敬え、これを誠実に守りなさい、そのように主イエスは仰せになったのです。主イエスは実戒というものを守るということは難しいことであるというふうには考えておいでになりませんでした。仕事の上での小さなミスや人間関係における不義理というものは誰にでもあるものであります。それらを神経質に回避しようと考えたとすると、安心して私たちは日常生活を送ることはできません。そういう過ちは常にありますけれども、これは謝罪し、また償うということで解消することができるものであります。主イエスはそういった細かいことにくよくよするのではなくて、むしろ前向きに神と隣人を愛する、あるいは大切にするという、そういう人生を送ってください、それが実戒というものが私たちに教えてくれていることですよ、ということをお語りになったのであります。若者は申しました。先生、そのようなことは皆小さい時から守っております。主イエスはこの若者の傲慢な、また思慮のない発言というものを聞いて、彼に欠けている最も大切なもの、どういうものであるかということを見抜かれたのであります。神の御心より自分の心を優先し、人を傷つけたり、また人のものを奪ったりする、そのような罪を自分自身は犯していないというふうに思い込んでいるようだけれども、実はそのことに気がついていないんだということに主イエスは気づかれたのであります。そしてそのことを確認する必要があるというふうにお思いになりました。そこで主イエスは彼に目を留めて慈しんで言われました。ここで目を留めるというふうに訳されているギリシャ語は、これは目を向ける、心の目で見るという言葉です。主イエスは青年の心の中を見透かされたのであります。そして同時に慈しんでというふうにも書かれています。慈しむというのはアガパオというギリシャ語です。 これは好意を持つ、あるいは愛するという意味です。主イエスはこの若者に対して実は好意を持たれたのであります。珍しく主イエスの人としての率直なお気持ちというものがよく表現されていると思います。主イエスは常に私たちの中にある可能性というものを何とか引き出そう、見出そうとしてくださっているということでありました。主イエスは実家を守ってきた若者に対し大きな期待を持って仰せになりました。あなたに足りないことが一つある、帰って持っているものを皆売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に宝を持つようになるだろう、そして私に従ってきなさい。主イエスは若者を困らせようとしてこのようなことを言われたのでありましょうか。そうではありません。本当に意味ある人生というものを私と一緒に送りましょう、そのように声をかけてくださったのであります。主イエスはこの若者を導き、その献身の生涯というものを全うさせる決意を持ってこのようにお招きになりました。まさに証明の言葉であったのであります。心配しないでついてきなさい、そのように主イエスは仰せになりました。すると彼はこの言葉を聞いて顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである、このように記されております。顔を曇らせるという言葉はギリシャ語では衝撃を受けるという意味です。あるいは塞ぎ込むという意味もあります。青年はそこで衝撃を受けました。そして塞ぎ込んでしまったというのであります。そしてとうとうその場を立ち去っていきました。なんと悲しい場面でしょうか。一瞬にして主イエスと若者との人間関係は壊れてしまいました。主イエスは若者を試されただけでありました。一度に全てのものを全部捨てなさいということではなく、信仰の喜びと感謝が深まる中で持てるものを用いて人々に奉仕するものになってくださいということが言いたかったのであります。しかしこの若者は神への信頼ということの意味がよく分かっていなかったのであります。そしてそれと同時に主イエスの言葉を信ずるということができなかったのであります。確かに私たちは安心と大きなこの富というものが私たちに安心と大きな可能性を与えてくれるということを知っています。けれども同時に限りない不信仰とまた不安というものももたらすものであります。富は神に頼らなくても富に頼っていれば安心して生活することができます。しかし同時にそれを失わないために常に不安に苛まれ、しなくても良い罪を重ねるということもあるのであります。主イエスが持っているものを皆売り払って貧しい人々に施しなさいと言われたこの言葉は確かに非常に厳しい言葉でありました。しかし主イエスはすぐにそれをしなさいなさいということを言われたのではなくて、あなたが今手にしているものは全て神様と人から与えられたものではないですか。自分が作り出したり自分が生み出したりしたものではないでしょう。全ては神様と人からいただいたものです。自分のものなど一つもないはずです。だからそれに執心するということはもうやめて、神と一人感謝する生き方、自分の富を 家族や困っている人たちに分け与えて、それで良い友を作りなさい。生涯の友を作りなさい。そしてその良き家族や友は永遠のあなたの宝物になりますよ。そのように主イエスはこの若者に教えようとなさったのであります。主イエスは私に従ってきなさいというふうに最後に仰せになりましたけれども、これは裸一貫になって、あるいは修道士のようになって、その人生を送りなさいというふうに言われたわけではありません。これは主イエスが私と共に歩むということを通して人々に奉仕する生活というものを学んでいってくださいということをお語りになったのであります。少し難しい話になるかもしれませんけれども、キリスト教会が始まった後、この2000年の間、初めの頃はこの主イエスキリストの御言葉というものをその文字通りに受け取って、そして修道院の生活を始めたり、あるいはまた結婚をすることをしなかったり、家庭を作らなかったり、そのようなこの人たちが多くいました。でけれども、プロテスタントの宗教改革というものがルターとカルバンによって行われた時、そこで一番大きく変化したことは何か、それは皆さん方もよくご存知だと思いますけれども、この主イエスキリストの証明、私についてきなさいと言ったこの証明の言葉の意味がどういう意味なのかということの解釈が大きく違ってきたということです。カトリック教会におきましては、この証明というものは全てを捨てて献身をして司祭になり、あるいはまた修道院に入ったりする、そういう生活を送ることだというふうに理解をしています。けれども、プロテスタント教会はルタやカルバンの指導によって、この証明という言葉の意味、これは私たちが今実際に生かされているこの社会生活の中にあって、自分ができるその仕事、あるいは自分ができる務め、そういうものに誠意を持ってその仕事に従事していくということ、そしてその全ての仕事は皆人を生かし、人を支え、そして人を励ます意味を持っているものであって、この世の仕事の中で間違っているものはないという理解であります。ですから私たちプロテスタントのこのキリスト教徒というのは、仕事というものが尊いものであるというふうに考えています。主イエスキリストはこの若い国家公務員に対して、私に従ってきなさいと仰せになったのは、それは修道院に入りなさいという意味ではなくて、あなたは国家公務員のままでも構いません、その仕事を通して国民の幸せのために誠実に働いてくださいということを主イエスはここで実は語っておいでになったということです。プロテスタント教会の私たちはそのように理解をしているのであります。そして主イエスは私たちがそのような歩みをするということを通して、神の御心にかなう歩みをし、また神に栄光を期するということができる、そのような生涯を送ってほしいというふうに願っておいでになったのであります。聖書の中に、人の生涯とは短く人の夢のようであるというふうに書かれております。明日に燃え入れては夕べにしおれる草のようである。人は誰しも孤独で、神と人の支えがなければ短い時間も生きることができない、そのような弱い存在であります。そしてそのことを私たち自身が誰よりもよく知っていると思います。私たちはお互いに支え合い、また励まし合っていくことを通してしか生きることができない。そしてそのことをよくご存知だった主イエスキリストは、互いに愛し合うということを通して神の喜びというものを満たしてくださいということを教えておられたのであります。 あなたに足りないことが一つあるというふうに主イエスは仰せになりました。この足りないということは何かというと、それは私たちが神の愛とまた人々の祈りによって支えられ生かされているのはということを本当に深く心に悟ることができていなかったということです。それがこの若者が足らなかったところであろうと思います。私は実戒をすべて守ってきましたというふうに豪語しましたけれども、この若者は自分がその実戒を守ることができたのは、実は信仰深い両親や、あるいはまたこの自分を支えてくれる多くの人たちのおかげでそれが可能になったのだということに気がついていなかったということです。私たち人間にとって一番大切なことは、どんなに立派な信仰生活をしたかということではありません。あるいはこの世の中でどんなに立派な業績を残したかということではないんです。それはむしろ私たちにとって一番大切なことは、私たちが神のお支えとまた人々の祈りによって支えられ生かされているなということをいつも忘れないということ。そしてどんなに私たちが良いことをしても、どんなに人から喜ばれることをしても、ただ私は神様のお支えの中でさせていただいたにすぎません、本当に感謝のことです、ありがたいことですというふうに言う心を持つということが、私たち人間にとって一番大切なことだということを主イエスは教えてくださろうとしたのでありました。残念なことに、この若者は主イエスのそばを立ち去っていきました。けれども主イエスはこの若者がもうこれで最後なんだ、もうおしまいなんだ、きっと生涯さまざまな苦労をして、そして死んでいくんだろうなというふうに思われたのではありません。主イエスはこの若者のためにも祈り続けてくださったと思います。そして本当の気づきが与えられて、そして心から感謝と喜びを持って人生を生き、また感謝と喜びを持って人を生かす働きを継続していく人になってもらいたいと祈り続けてくださっていたのではないかと思います。私たちはこの主イエスキリストと若者の出会いを通して、私たちにとって一番大切なものは何かということを教えていただいたような気がいたします。私たちはそれぞれ自分にふさわしい人生というものを与えられていますけれども、そこで私たちは自分ができること、それを神様は生かして、そして人に喜ばれる働きをしてください、そのように私たち全てのものを招いてくださっているということに気づきを与えられるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちは聖書の御言葉を通してあなたに感謝すること、また喜びを持って生きるということの大切さを教えられました。私たちはこの生涯さまざまな出来事に出会い、またさまざまなその人との出会いがあります。どうかその中で全ての人に感謝し、また全ての事柄に感謝を持って歩んでいくことができるものとしてください。そしてその心を表しながら生きることができるものとなさせてください。今日この礼拝に集うことのできなかった方々の上にも、あなたの親しき顧みとまた恵みがありますように。特にこの能登半島地震で被災をした方々、その上に援助が与えられるようにどうか導きを与えてください。また亡くなられた方々の上にもキリストにある許しと御救いが与えられますようにどうかお願いをいたします。尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。